田真理と梶原ひろみのマリカジワールド。マリカジワールドはフリーアナウンサーの前田真理とボーカルの梶原ひろみがお送りする15分間のラジオ番組。マリが住んでいたニューヨーク、東京、長崎の旬な情報をお届けします。二人のゆるいトーク、お楽しみくださいね。
こんばんは、フリーアナウンサーの前田真理です。
こんばんは、ボーカルの梶原ひろみです。
かじちゃん、突然ですが、最新はかじちゃんの誕生日があったんですよね。
はい、そうなんです。ありがとうございます。嬉しい。
まりちゃん、ちょっとリクエストしてもいいですか？
はい。ハッピーバースデー歌って。
あー、じゃあリスナーの方も一緒にせーので歌いましょうか。せーの。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ちょっとなんか音程乱れてそうで緊張するけど。ハッピーバースデーディアカジちゃん。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。
ありがとうございます。これが私からあのリスナーの皆さんへのプレゼントです。
あ、だ
めだ。マリちゃんの歌声なかなか聞けることないので
。いや、そう、確かに歌はなかなかニュースでは歌わないですよね。
はい、ありがとう
ございます。このエアのケーキがあるようなイメージで歌わせていただきました。
ありがとうございました。
いや、本当にカズちゃんに私の誕生日の時は、ネイルのセットをもらったんですよね、うん、でサラのネイルではなくてジェルネイルを自分で塗れるセットになっていて、
はい、
でしかもその、ね、ネイル行かれる方は分かると思うんですけど、ライトでその塗ったネイルを乾かすんですけど、そのライトの形が赤いハートマークでとっても可愛いデザインをもらったんですが、
はい、
ね、かじちゃんはいつもああいった形で自分でネイルもしたりするの？
いや、それがですね、ジェルネイル私にはちょっとハードルが高くて、できないので、私は割と一般的なあのネイルを塗って、
はい、
乾かすタイプのものを使っています。うん、よく使っているのは OPI っていう、
ね、アメリカのメーカーで結構たくさん入ってるから、
うん、種類もいっぱいあって、ね、でその何がいいかっていうと、すごく乾くのが早いんですよね。
確かに伸びがいいかもしれない、うん、カールカールのもあるけどすぐ乾くよね、
うん、そうなんです。私本当不器用なので、
こ
う、塗るところまでは頑張ってできるんですけど、
はい、
塗った後にちょっとお茶碗触っちゃったりとか、ちょっと物触ったりするとすぐこう塗ったネイルに筋が入っちゃったりして、綺麗に。
でも今日のネイルを見ると本当キラキラ、ラメみたいなシルバーのものがピンク色のネイルについてます、はい、これはどうやってつけたんですか？
今日のネイルはこれ、ね、リスナーの皆さんには今見えないと思うんですけれども、あの、ま、ピンクベージュみたいな色のネイルをした上にあのネイルシールっていうのが今売ってるんですよね、
はい、
でそのちょっとラメというかキラキラが入ったネイルシールをその上からこうつけて、
でもつけた時にこうなんかはみ出たりとか、はい、あー、たくさん切ってしまったとかなったりしないんですけど、サイズを合わせるのが難しそうですね。
そうなんですよね。すごく面白くって、爪の幅自体には合わせておくんですけれども、その爪の長さを合わせてカットするときには上からシールを伸ばしてペタッと貼って、
はい、
その爪のフレームに合わせてヤスリをかけると、
ハサミじゃなくてヤスリでいけるんですね。
そうなんですよ。そうする
とフォルムみたいにこうピタッとなって、
うん、立体的に仕上がるんですよね。
これジェルネイルも上に仕上げでも大丈夫ですよね。
あ、もちろんもちろん大丈夫ですよ。
なんか最近そういったお店行くと、
うん、
あの天川みたいに本当のお店だとあの温かいお湯に入れて、
はい、
であの専用のハサミみたいなものでカットしてもらうんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
今消しゴムみたいなヤスリみたいなものがペン状になっていて、
うんうんうんうん、
それをゴリゴリゴリってやると綺麗にこの爪の、ね、ところが取れるの で、
う
ん、
そ、 うですね、
でそれをやった後にじゃあそのカジちゃんが教えてくれたこのシールだと全体じゃなくても上だけとかでグラデーションでもいけそうですね。
そうですね、ぜひ使ってみてください。でもマリちゃんのその LED のネルネイルの方が私にとっては難しいっていうか、
いやいやいやいやいや、
いつもすごい綺麗にしてるよね、まりちゃん。
いやー、もうかずちゃんにもらったもの大活躍で、この前あの母と妹に
はい、
はい、ネイルの持ってきたので大活躍してます。ありがとうございます。これからは秋に向けてまたいろんなデザインを楽しんでいきたいと思います。
はい、おしゃれはネイルからですかね。じゃあ、
はい、
私ね、シンゴジラっていう映画を見に行きたいなと思っているんですけれども、はい、まりちゃんもう見に行きましたか？
もちろんです。しかもハマって2回も見に行きました。
そうなんだ。私の周りにもツイッターとかで今回4回目とかって、ね、複数回見に行ってる方が多いので、私もすごく気になって行ってみたいなと思ったんですよ。
はい、今まで の, そのゴジラ対何かみたいなモスラとか、はい、そういった対戦型のちょっとこう子供が見て楽しむっていうよりは、まるでこう震災の後の日本の動きを表しているような感じで、セリフも難しい言葉も出てきたり、とてもスピード感がある映画で、どちらかというと大人の方が楽しめるような作品になってるんですよ。
わ、より楽しみになってきましたね。
で、普通の映画館で見たのと、もう一つは 4DX といって、
はい、
例えば嵐のシーンに風と水が上から降ってきたりだとか、その体感できる映画館が最近増えていて、
あのディズニーランドみたいな感じ、ね、USJ とかにもありますよね。
はい、でそれはそのメガネじゃなくて、まあ、大きいスクリーンを見ながら、
はい、
その椅子が結構作品に入れたりっていうようなものだったんですけども、
緊張感がありそう。
そうなんですよ。やっぱりね、ゴジラが登場するところだったり、人がこう悲鳴を上げて走っているところとかはすごくスリリングなので、
はい、
もうみんなわーと言いながら、結構悲鳴を上げながら見てたんですけれども、もう本当に今回脚本も素晴らしくって、
はい、
もう最後の最後までどうなるんだろうと思いながら、
そうなんだ。
もう一つ一つの言葉が、特に世界の人っていうよりはなんか日本人の心をつかむような気がしましたね。
あ、そうなんだ。いや、もうなんか全然わかんないけどすごい気になる。
そう、ネタバレになるからカジちゃんともいろいろどうだったよって話したいぐらいなんですけれども、
はい、
で今回も本当にキャスティングも石原さとみさんだったり、
はい、
竹野内豊さんだったり、
はい、
もうそうそうたる方々が要所要所でたくさん出ていて、
はい、
ここでこの方だっていうのを発見するのも楽しいんですけれども、何より、あの今回本当に大掛かりなあの作品になってるんですけれども、
はい、
挑戦作品ってカジちゃんどのくらいかかっていると思いますか？
わからないな、わからないけど、当てずっぽでいいですか？
どうぞ。
じゃあ3億円を10倍にして30億円。
確かにこれまで30億円の特撮の映画っていうのもあったんですけれども、
はい、
実はね、今回の制作費は15億円と言われてるんです。
ほう、
興行収入が今のところもこれだけたくさん入っていると40億円って言われてるので、
すごい、
でその割合でもすごいと思うし、もう本当に
すごいですね。
どこまで行っていいかわからないんですけど、あの戦車とかヘリコプターとかいろんなステルス艦とかいろんなものが出てくるんですね、
はい、
そういったものがどんどんビルを壊していくので、私はてっきりあのミニチュアを作って一個一個やっているのかなって思って、相当お金と手間とかかってるなっていうのを思ってたんですけど、
はい、
実は CG を使っているそうで、何もないところに炎だったりドドドドドッとこう倒れ込んで、いろんなコンクリートとかガラスとか、そういったものが入っていく様子だったり、だからこういった技術も日本はすごいなっていうのを改めて感じましたね。
へー、じゃあどんなところでそれが使われているのかっていうのも私はまだ見てないので、ね、想像もつかないですけれど、
カジちゃんも見たことあるって言った、そのエヴァンゲリオンを制作されていた庵野監督が今回全部総制作されているので、はい、
うん、
ね、そういったところもそうですし、あと実は私前挑発怪獣ゲハラという
あ、まりちゃんが出てた、
はい、怪獣映画のキャスター役をさせていただいたことがあるんですけど、うん、
はい、
その時の監督をされていた樋口監督が特撮の今回担当もされているので、
は
い、
あ、じゃあご縁もあったんです ね。
なんかそういったその現場の時に感じたのは、うん、普段のニュースだったり普通のドラマ映画っていうのはそこにもう例えば事件が起きていた煙が上がっていたりだとか、うん、あとはもうそこにあるものをニュース番組だったら実況したりするんですけれども、
はい、
その時はニュース9とかの NHK のスタジオだったんですけれども、
はい、
原稿は、ゲハラ怪獣がどんどん南下していて停電の地域が広がっています。緊迫したものを、でもモニターには何も映っていなくって、その中で想像しながらやっていくっていうのは、ね、とても新鮮でした。で、同じあのアナウンス室のアナウンサーの方は、リポート役だったんですけれども、
はい、
外でのリポートも、後ろを見ると実は何も見えてないんですけど、
うん、
わーっと言って、そこでその、セリフを本当に伝えないといけないっていうのが不思議な感じでしたね。
なるほど。じゃあもう本当に女優さんですね。
あ、女優さんですね。そこ
ま
で確かに。
へぇ、すごい。
なので、まあ、本当にもうセリフも今回、シン・ゴジラはとっても短い間にでも正確にいろんな情報が組み込まれていたりだとか、
うん、
エンドロールを見ていたら例えば枝野当時の官房長官だったり、
はい、
あとは小池百合子さんだったり、うん、そういったその政治家に実際聞いて、はい、で
官邸
の中とかどういったものになっているのかっていうのを脚本に生かされていたりだとか、う
ん、
本当に完成度が高いというか本当に見ていて面白かったです。
マリちゃんはあと何回行きそうですか？
あと1回は行きたいですね。しかも予告を見たら分かる方もいると思うんですけど、
はい、
ゴジラがいろんなところを神奈川県から東京都内に移動していくんですよ。
ほうほう。
なので見るとしたらじゃあその破壊されたりそのゴジラが通ったところで見るとよりなんか臨場感あるかなと思ったりして
、なるほど、
はい、だから今度は都内で見たいですね。蒲田とか。そうですね、はい。
今言いましたね、鎌田で、鎌田壊されるんですね。
どうでしょう。それは見てのお楽しみでございます。そのさっき言った脚本を作る時とか、
うん、
あとは撮影でどういった映像を撮ろうっていう風に考える時に、
うん、
実際その現場に行ってその品班、
うん、
そのどういったところを見たりとか、
はい、
じゃあその当時いた人のどういう仕組みになっていたかを人に聞くとか、
そうい
った品川は今回はいろんな方にされている作品なんだなというのを思いながらご覧になったらより楽しめると思います。
はい、ちょっとワクワクしてきたのでできるだけ早く行ってみたいと思います。
はい、
第105回放送のマリカジワールド、お聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオ番組マリカジワールドではリスナーの皆さんからのメッセージやリクエスト、ご質問などお待ちしています。
宛先はマリカジワールド @gmail.com です。アルファベット半角の小文字で marikajiworld@gmail.com です。そしてツイッターでも皆さんからのメッセージお待ちしています。私前田まりが @前田まり、かじちゃんは @ひろみんとさん、最後の3は数字の3です。
マリカジワールドでは新しく公式ツイッターアカウントも登場しましたよ。
はい、またインスタグラム、そしてフェイスブックのファンページもありますので、アカウントはどちらもアルファベット半角の小文字でマリカジワールド、 MARIKAJIWORLD です。どうぞご覧ください。35度を超える猛暑日が続いていたり、まだまだこの夏は暑いですけれども、最近私はニンニクや生姜を使った料理を食べて夏バテを防止しています。皆さん暑い夏を体に気をつけて乗り切りましょう。
マリカジワールド、ではまた次回。
See you!